は、東京ミルク放送局でございます、はい、この番組は、私たちの興味のあることを紹介していく番組です、うん、お相手は MC、うん、あごめんなさい MC TBS 東京映画映像学校学校長、はい、ちゃんまつスカイウォーカーです。そしてお相手は、小劇場界にもこの人もありと言われて20年永山守平さんです。
えい
ありがとうございます。今日もすいません、もう本当に。
何ですか
今日は、
はい、
ちょっと一つ、
はい、
まあ、こういうことを言っちゃまずいんじゃないかなって、このご時世的にともあると思うんですが、
ほう、何でしょう。
しかしもうこれは言っておかないとまずいということで、
はい、
どうしたカムカムエブリバディ。
お、もういきなり本題に入りますね。
はい、
お
年末、
はい、
この番組でも放送させてもらいましたけど、はいはい、カムカムエブリバディがやばいと。
いや、なんかそれ大絶賛。
朝ドラの。
はいはい。すごいすごいと。
それが1ヶ月。
はい。革新的なことをやったみたいなことを言って、なんか、もう歴史を変えるでみたいな勢いでしたね。
そこから1ヶ月経ったんですけども、はい、全く面白くなくなってる。
おい、あ、そう。
で、この面白くなくなってることに対して、
はい、
世間はうっすら気づいてるんですけど、
はい、
まだ声に出してないんです。
ちゃんまつさんの好みの話ではなくて、
ないです、これは。
ほう。
ちょっとでリスナーの、
ほう、
ヘビーリスナーのスパスパさんからも、
あ、はい、あ、どうも、
はい、ありがとうございます、はい、はい、まあ、これを聞いて、
はい、
前回のやつを聞いて、
はい、
カムカムエブリバディ
見
とるけれども、
はい、
どうしたんだと、
ほうほうほう、
いう確認のご連絡も来まして、
はい、あ、じゃあやっぱりその方もこの1ヶ月間最初の方はおおとは思っていただけてたと。
最初の方は、うんうんうん、年末にね、うん、総集編みたいなのもあったんで、はいはいはい、それで追いかけてもらったらしいんですけど、はい、あ、なるほどなと思って、はいはいはい、年明けからやっぱ見てるんですけど、はいはい、あれっていう。
なるほど、年明けからがちょっとおか様子がおかしくなったという。
そうなんですよね、うん、でちょっとこの辺のところもう少し詳しく、
はい、
具体的にお話しさせていただきます、
はいはいはい、どういうことでしょう。
前回ちょっとお話したとき、ちょっとこれね、一つ謝らなければいけないんですけれども、うん、
はいはい、
この作品は、うん、カムカムエブリバディ、はい、回想シーンもなく、
うん、
素晴らしい演出技法だということだったんですけども、すみません、収録後が第1部の最終週でして、
うん、はいはい、
鬼のように回想シーン。
まあでもそれは
そこまで引っ張ってたっていう。
まあ制作上大変ですよ、帯でやってるから、
はい、
そういう回も作らないと。
ちょっとそこに関しては申し訳ございませんと、はいはい、いうところで、はいはい、年末から、もう27、28日ぐらいから第2部、で全部で第3部あるって言いましたけど、
はい、
第1部の上白石萌歌が主人公だったのが、はいはい、今週モネが主人公だったのが、
はい、
第2部の深津絵里、
はいはい、
娘ですね、
はいはいはい、
にシフトチェンジして、はい、主人公変わりましたよ、うんうん、で1950年代から60年代ぐらいに、うん、時間がちょっと10年ぐらい飛んで、で正月明けから第2部です、
うん、
で1月も後半、うんうん、で1ヶ月やりました、
うん、
どうしたと。
なるほど、じゃあ第2部になってからが親となった、はい、ということ
ですね。まあ、具体的にどうなのかって言ったら、
はい、
まあね、
はい、
展開がですね、
はい、
ぬるぬるなんですよ。
ほうほうほうほうほう。
ぬるぬるでずるずるなんです。
つまり具体的にはどういうことでしょう。
大したことが何も起きてないっていう。
あ、事件とかそういうこと
だ
けど、
はい、
ほうほうほう。
高校卒業した深津絵里が、
はい、
大阪
すごいよな、
うん、大阪に行って、
はい、
住み込みでクリーニング店で働くんです。そこまでは良かったんです、
はい、
でたまたま客で来た小田切城と仲良くなった、
うんうん、小田切城と深津絵里のなかなかすごい組み合わせですけどね、う
ん、でそこまではいいんですけど、うん、それがくっつくの？くっつかないの？うん、どうなの？うん、っていうのが1ヶ月続くんですよ。
なるほど、1ヶ月はちょっと長いね。
これはね、ぬるいんですよ、展開が。で、ね、これちょっと人物相関図、私ちょっと今日作ってきましたので。
すごいな、力の入れようが。
木島瑠衣さん、深津絵里演じる木島瑠衣さんが、
やっぱ綺麗だね、
主人公、
はい、
で住み込みのクリーニング屋さん、
はい、
で浜田真理さんがお母さん、
はいはいはい、
で村田さんですね、
はいはい、
がお父さんで、はい、まあ、ほぼ娘のような形で、
そうそうたるメンバーですよ、はい、それは。
で住み込みで働いてて、はい、でそこのお客さんとしてよく来てたこの小田切城と、
はいはいはい、小田城、
はいはい、でどうなのっていう感じで、この辺のですね、市川宮子とか早乙女太一とかは、はいはいはい、あの大月城一郎、あの、はい、小田切城と、
はい、
あの
友達だったり、はいはい、
っていう、でこのなんか大月錠一郎がトランペッターなんですよ、うん、でトランペッターのとこの働トランペッターで吹いてるとこのマスターが近藤芳正さん、
う
ん
う
ん、
はいはい
はい、
はい、
まあ、ここまで理解できました、
できました、はいはい、
でこの2人がくっつくのくっつかないのが延々と続く、
はい、
以上なんです。
まあでもドラマとしてはありなんじゃないですか、その恋愛ものでくっつくのっていうのをハラハラしなきゃ、ハラハラしながら見るっていうのは、
あのね、
はい、
第1部は、
はい、
そんなんじゃなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
バンバン展開が変わってて、
あ、
ジェットコースターのように人が死んだりとか、
ほうほうほう、
こいつがああなのみたいな感じだったのが、
へ、
なんか日常系みたいになってる。
ああ、なるほどね。
それじゃねえんじゃ、
ちなみにあれですか、脚本の方とかは同じなんですか。
同じなんですよ。で、うん、これちょっとね、始まる前に、
はい、
ちょっとね、一瞬あれと思ったことがそもそもあって、
はい、
上白石萌音は、
はい、
ちゃん、
はいはい、
で第2部、上白石萌音ちゃんが第1部の主人公、
はいはい、
第2部が深津絵里、第3部が川栄杏奈さん、
はいはいはい、
で、まあこれはちょっとどうかっていうのもちょっとあれなんですけど、うんうん、深津絵里だけ、
はい、
先輩じゃないですか。
まあそうですね、上ですわね、
はいはい、で実年齢が、はい、真面目な話をしちゃうと、
はいはい、
今年で深さん50なんですよ、
はいはいはい、
まあ、50には全く見えないですよ。
まあまあまあもう綺麗ですよ、
50の中でも、はい、人類史上50の中でも、うん、多分 トップ5に入るぐらいの美人だと思います。
50でね、すごいですよ、俺のよりも上とは思えない。
そうです、はい、何がすごいってお母さん役の、うん、お母さん役でできる浜田真理と3つしか違わないですから。
でもここでね、あの深津絵里さんを持ってきたのがすごいよね。
そう、兄弟でもおかしくないぐらいの設定なのに、
うんうん
うん、あ、20歳ぐらいで来るわけですよ、う
んうん、あれこれごめん、あの俺本当に見てないから分かんないんだけど、はい、上白石萌音さんと同じ人、
上白石萌音の娘です、
はい、あ、娘、あ、はいはいはい、なるほどね、はいはいはい、はい、なるほど、すごいね。でもそれでもね、
そうなんですよ、
はあはあ、
でそもそも朝ドラっていうのは、
うん、
主人公の女性がなんかこう女性の自立みたいのが、
うん、
そもそも全体のテーマになってるんですね、
うん、
だから自分の仕事やりたい仕事を見つけたりとか、なんだろう、自分の生きる道みたいのを見つけるみたいな、それはすごくいいと思うんで、それが裏テーマとして全部の朝ドラに、
まあでも確かにそうですね、
つながってるので、でその3人のラインナップを見た時に深津さんだけちょっと先輩なんで、
そうだよね、なんか飛び抜けてるよね、
あれと思った、あ、そっかと。上白石は多分10代とか20代の頃をやって、うんうんうん、で深津ちゃんは20代の頃ちょっとだけやって、うんうん、30代40代ぐらいの時に直面する女性としてのなんかこう出産だったりとか、出産からまた仕事をしたりとか、でその中で自分なりの生き方を見つけていくみたいな、あ、そういう持っていき方ねみたいな風に思ってた。
ただ若いだけではなくてね、ちょっと経験を積んだから、
なるほどなるほどと思ってたら、ずっと二十歳前後のまんま
なんです。ああ、そうなんだ、
と思って、
ほうほうほうほうほうほうほう、
じゃあ深津ちゃんじゃなくてよくねと思って、
まあ、っていうか逆に深津さんだと厳しいよね。
そうなんですよ、
うん、
だから ここは駆け足なんだろうなと思ってたんですよ、その若い時設定は、はいはいはい、まあ、はいはい、大河ドラマでもあるあるじゃないですか、
まあまあ確かに、
全然ここメインなんですよ。
ほう、なんで深津さんにしたんだろうね、
わかんない、
だって今むしろさ、でしかも深津さんって割と久々というか、
そうなんです、
今第一線というわけではちょっとないでしょ、
ないですよ、
ちょっと前にはもちろんあれでしたけど、はい、最近はそんなにね、なんか、まあ、抑えめの活動なイメージ。
深津さんも、なんか特殊能力とか持ってるんだったら分かるんですよ。
はい。
主人公として。
はい。目からビーム出るとか。
目からビーム出るとか、スプーンを曲げられるとか。
はいはい。
そういうのがあった上でだったら分かるんですけど、うん、特に、これといった特徴もないんですよ。
はいはいはいはい。
特殊能力も持たないまま、うん、クリーニングへの住み込みの、ちょっとおとなしめの女性という設定だだけなんです。
でもあれじゃないの、このまま行って後からさ、こう指パンってやったら半分消えるとかなんじゃないの。ここごっそり小田城含め、
佐野素敵な何かを持ってるの。
うん、
それは頼む、やってもらいたい。
でないと だったら深津さんでよかったって思うよね。
そうです
この方だったらあの説得力を持ってやれますよ。
そうなんですよ。だからその状況でただ単純に小田切城とくっつくかくっつかないかだけの話をしてるんです。
あー、なるほどね。
ぬるぬるで緩めなんですよ。だから
でもそうなってくると本当にもうこと、もうなんていうか最終的になぜ深津さんという
のも
疑問しかないかな。
で話そのものも全然パンチがないんです。
うーん、
一部でも戦争で死んだ、旦那の家に娘といて、うん、あの上白石萌音が居心地が悪くなって岡山の家をバックレた過去があるんです、うん
う
ん、
はいはいはい。
で娘と一緒に大阪の街中でおはぎを売ってる、はいはいはい、少しぬるぬるな展開になりかけたら、はい、すぐに旦那の家の親父の段田康則が、
はいはい、
迎えに来て、はい、岡山の地獄の家に連れ戻されたんです。
はあはあ、
そういう、
ね、ジェットコースターですね。
そういうことを平気でやってたんですよ。これ1ヶ月前までは。なんでだろう。戦争がねないんですよ。
ああ、なるほどね。
戦争がないと、いつ空襲で浜田真理が死ぬのかとか、早乙女太一が従軍するかとか、
はいはいはい、
そういうのがないから、
はあはあは
あ、まあ言っても平和なんですよ。
なるほどね。はいはいはい、
だからね、なんかぬるぬるの展開なのかなと。戦争やんないとダメだなっていうふうにちょっと最近思う
すげえ、なんかもうギリギリのセリフですけどね、今のもね。
うん、だ設定資料に、これねホームページの設定資料にもあるんですけど、
はい、
書いてあるんですよね。あんこと野球とジャズと時代劇を題材に書き下ろすオリジナルストーリーですって言ってるんです。
ちなみにこれはその第2シーズンなのかな、はい、今第2期というか、はいはい、はいつぐらいまでやる予定なんですかね。
これがね2月末、
あでもまあ間もなく
か、下手したら2月中旬、あと2週間ぐらいじゃないかなと。
でもこれから動くんじゃないですか。じゃあそれまさかあと1ヶ月やらないでしょ。
ジャズしかないんですよ。ジャズしか、ジャズもまあ小田城が仕事でやってるだけですからね
まあジャズで成り上がろうって物語
ジャズの動向ではないですからね、は
い
はいはい。
いやでもことごとくやっぱりあれですね、なぜ深津さんという疑問しか、いやもちろん火の打ちどころない女優さんですけど、はい、20代の設定でね、その恋愛やりたいんだったらもっと他に
いたん
じゃないのって思うけど、
でねこれね、まあ、ヘビーリスナーの諏訪先生もおっしゃってたんですけども、
はいはいはい、
この一部に出てきた人が、
はい、
ことごとく絡んでこないんですよね、このメインのお話に。
なるほどね。後からあれじゃないの、うわーって輪になって火花みたいなの知って中からザーンって出てくるんじゃないの。
それはある、
はい、
ある
んだ
そこはあるんだけど、それは分かってる、はい、それはあるのは分かってるんですけど、はい、何もなさすぎるんですよ。だから全然接点がなくて、
割と話もあれなの、その起伏がないというか、
起伏もないです。
対して事件も起こらない。
僕の話は 1,2 回飛ばしても全然余裕でついていける。
へー、
だ金持って行方くらました上白石の兄貴の浜田岳とかもいるはずなんですよ、その辺に。
あ、はいはいはい、
あと岡山で木島繊維を継いでいる村上レインボーローとか、
はいはいはい、
あとその嫁の岡田由美とか、
はいはい、
息子とかもいるんです、
はいはいはい、
で紫目なんとかっていう白人もいるはずなんです、
はいはいはい、
でラスボスの上白石はまだアメリカにいるはずなんで、
はい、あ、そうなんだ、
はい、
なるほど。
全然出てこないです。だただ繋がってるのは一部で町の茶店の店長の世良正則がアメコーの前で歌ったサッチモの名曲の、
うん、
オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートっていうのを歌うんですよ、
うんうんうん、
世良正則が、
はい、
その時に繊細孤児でたまたまこの小田切城が聴いてたっていうだけなんですよ、繋がってるのは。
なんかそれもなんかあれですよね、世良正則さんが歌いたいって言った感があるよね。
あそこは世良さんにお願いしてます
ね。あ、なるほど、
はい、あそこ世良ガチだったんで。
あ、なるほど。
全然つながりがなくて弱いなと思って。でこのオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートサッチモのこの曲自体はすごくいいんですけど、
うんうんう
ん、はい、よく分かってない、
はい、サッチモっていうとこういう声だなっていう感じ、はい、
なんかその単語だけ言ってればいいみたいな感じになってるんですよね。でもうねこの曲は小道具みたいな記号になってて、
はい、
でなんかねジョジョのスタンド名みたいになってるんですよ。
なるほど。
なんかもう
まあでもジョジョのスタンド名も歌の名前とかばっかりですからね。
そうですよ、
ね、
だからもう、はい、オン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリート
って言えばあーんって出てくる
んですよ。 って言えばなんかこう昔に時間がタイムワープできるみたいな雰囲気を漂わせてるんですよ、
ね、じゃあこれからあれじゃないですか、あの出てくるんじゃないですか、 いっぱいスタンドが
そうかもしれないです、うん、ここから
スタンド使いが
でね、一部が本当良かっただけに、うん、この一部の貯金ももうほぼ尽きかけてまして、
なるほど、
でもう大至急、
はい、
一部の超人たちを呼び戻して、
はい、なるほど、
もらいたいですね。でなんかね、これもうあまりにも気になって、うん、これからのストーリーをいろいろ調べたんです、
う
ん、そしたらですね、はい、あのまあ今もそうなんですけど、はい、なんか小田城がコンテストで優勝して、
はいはい、
東京に行って、はい、なんかレコードデビューする予定だったんですけど、はい、まあ、ちょっとスランプか何かで全然トランペット吹けなくなっちゃって、はい、帰ってきてるんですよ、
は
い、で、まあ、病気みたいな感じで全然吹けなくなっちゃってどうしようみたいなのが今のタイミングなんですけど、なんかね、はい、2人で渦政に行って、
はい、
大判焼き屋をやるらしいんですよ、
はい、渦政にわざわざ
はぁ、と思って、
はい、
知らんがな、そん
ないや、でもそこであるんじゃないの、大判焼きを焼こうとしたらたい焼きになっちゃったとか
で、さらに、はい、とは言って、なんか渦政の、はい、あの大部屋役者の人たちに、はい、なんかどうやら最後、オンザサニーサイドオブザストリートを吹くらしいんですよ、
大部屋の人たちにね、
大部屋役者の人、
はいはい、
何の関係もないじゃんと思って
はいはい、はい、
そこもしかして第2部のクライマックスにしようとしてないと思って、いよいよこれは嫌な予感だから、年末まで熱々のサウナに入れられてたんですけど、
うんうんうんうん、
年明け入った水風呂が20度ぐらいなんですよ。
なるほど、
それまずいですよね、ぬるぬるなんです
よ。
そうですね、サウナーとして、
まあ、ありえないですね。確かに、まあでもほら20度でも意味のある20度の場合もあるわけじゃないですか。
全然ダメ、
地下水の温度いじりませんみたいな、
整わない、それじゃ。
なるほど、
そんな感じなんです。だから
ほうほう、
もう明日にでもですね、うん、この小田城が通り魔に刺されてもらって、うん、クリーニング屋が放火で全焼、
うん、
この夫婦黒焦げ、
うんうん、
でジャズバーはあの学生運動で焼き打ち、
はいはい、
それで解散みたいな感じで、はい、で方法の手でこのふかっちゃんと城が、
うんうんうん、
さっき死にましたけど、まあ、帰ってきて、
う
ん、岡山の、
ちょっと待って、帰ってき、どうやって帰ってきた今
ザオリク使えるんですよ。
あ、なるほど、
小田切
もしくはあれだ、あの男塾的な感じ、
男塾的な感じです。ワンターレン
に、ワンターレン
で、方法の手で深津と深津ちゃんと小田切城が岡山の実家に頭下げに行ったら、はい、村上レインボーローはもともと野球やってたんで、はい、野球 YouTuber みたいな感じになってて全然仕事しておらず、うん、岡山の実家がこれ多分ね実際あったと思うんですけど、うんうんうん、多分ねジーパン屋になるんですよこの後。
どこか、
岡山の実家が、
ああ実家が、ほ
うほうほう、岡山って結構ジーパン有名じゃないですか。
あ、そうなの、いや知らない。あ、そうなんだ。
多分ね、その元なんですよ多分、木島繊維っていうのが。
なるほど。
でジーパン屋になってて、そこで職工として深津絵里が働いて、村上レインボーの岡田由美にいびられてるところに、はい、不動産で財を成して、
はい、
神戸のドンファンとなった兄貴の浜田学が助けてくれる、
はい、なるほど。
そして、はい、浜田学の会社が、
はい、
あのアメリカのエンパイアステートビルを回収しようとしたら、
はい、
上白石モネと、
はい、
モネが出てきて一触即発、はい、だけど小田城のオン・ザ・サニー・サイド・オブ・ザ・ストリートでみんな仲良くなる、はい、もうこれ以外ないんです。
なんか すげえ話。なるほどね。
でもこれぐらいのことをやってたんですよ、はい、第一部は。
はいはい、なるほど。
こっからの巻き返しは、
はい、
大丈夫なのかっていう。
なるほど、ね、
最後はまあみんな出てくるんだろうなっていうのは見えるんですけど、うんうんうんうん、この停滞ぶりはちょっとみんな気づいた方がいいんじゃないかなと。
なるほど。
そしてそろそろ声を大にしていかないと撮影終わっちゃうよと、
うん、
いうことなんで、皆さんもぜひこれを応援してもらっていいですかと。
はい、わかりました。
ということで、
はい、応援しましょう。
わかんない
っす。小田切城があれじゃない、ここへ来ていきなりブラ仮面ライダーブラックにな
る。で、渦政で活躍する。
そうですよ。
それはちょっと面白い。いいですね。
そんな気がするな。
小田城の中でなかったことになってますもんね。
でもね、本人なんか別になかったことにしてるわけじゃないって言いましたよ、なんかで。
それはそういうふうに言う、
うん、
言うじゃない。でも実際出てこないわけですから、
うん、
なんか思うところはあるわけ
です。まあまあまあ、はい、
じゃあいいですってなってるじゃない です
か。
これはちょっと ずるずるいって、うん、そのまま3部になだれ込んで、うん、3部でもあんまり盛り上がらないまま終わることになったら非常に私責任を感じます、うん、
なるほど、確かにね、おすすめもしてましたからね、
はい、なんで頑張ってもらいたいです、はい、
じゃああれですよ、これがねそんな感じで終わったらもうあれですよ、あの責任取って丸坊主ですよ、
はい、ちょっとね、これは頑張ってもらいたいですね、もう全然、はい、確実に、うん、あの本編明けの、
はい、
あの朝一の、
はい、
あの博多華丸師匠、
はいはい、
大吉先生師匠、
はいはい、
あと NHK のアナウンサーも、はい、ぬるいなって顔してるんです。
ああそうなんだ、
はい、
いつもねあれをちょっと語っていや
ーであのいじるところもあんまなくなってきてる、
はい、そうかそうかそうか、なるほどね、ひどい時には泣いたりとかしてましたからね、
そうそうそう、ない、はい、ないんですもん、全然ちょっと頑張ってもらいたい、
はい、
ということで、東京ミルク放送局は、はい、カムカムエブリバディを応援しております、
頑張ってください
ということで、はい、今回この辺で終わりにしたいと思います、
はい
はい、ということで、ツイッター等やってますんで、うん、はい、ぜひ、シャープミルク放送局で感想いただければなというふうに思います、
はい、
そして森平さんもねツイッターやってますんで、はい、ぜひ長山森平で検索してもらえればなと思いますので、
適当にやってます、
はい、よろしくお願いします、はい、ではチャンネル登録いいね、そして Spotify でも聞けますんでよろしくお願いいたします、
おいしい、
はい、それではまた次回よろしくお願いします、
はい、なるほどね。